出エジプト記の17章1節から7節までです。出エジプト記の17章1節から7節。イスラエル人の全回収は主の命により、真の荒野から旅立ち、旅を重ねてリフィディムで宿営した。そこには民の飲む水がなかった。それで民はモーセと争い、私たちに飲む水をくださいと言った。モーセは彼らに、あなた方はなぜ私と争うのですか、なぜ主を試みるのですかと言った。民はそのところで水に乾いた。それで民はモーセにつぶやいていった。一体なぜ私たちをエジプトから連れ上ったのですか、私や子供たちや家畜を渇きで死なせるためですか。そこでモーセは主に叫んでいった。私はこの民をどうすればよいのでしょう、もう少しで私を石で打ち殺そうとしています。主はモーセに仰せられた。民の前を通り、イスラエルの長老たちを幾人か連れ、あなたがナイルを打ったあの杖を手に取って出て行け。さあ、私はあそこのホレブの岩の上であなたの前に立とう。あなたがその岩を打つと岩から水が出る。民はそれを飲もう。そこでモーセはイスラエルの長老たちの目の前でその通りにした。それで彼はそのところをマサ、またはメリバと名付けた。それはイスラエル人が争ったからであり、また彼らが主は私たちの中におられるのかおられないのかと言って主を試みたからである。イスラエルの民が真の荒野からさらに旅立って、今度はレフィディムというところ、モーセがあの最初に神さんと出会ったあの、ホレブの山の近くまで来ております。いよいよ神様が、出エジプト記の3章でモーセに約束した通りの、あのイスラエルの民はこの神の山ホレブで私に仕えなければならない、私に礼拝を捧げなければならないという、その場所が近づいてきているんですけれども、しかしまた、一つの出来事が起こります。ここで、また水がないという状況が出てきました。荒野に出てきて幾度か水がないという状況がありました。まずマラのところでは、苦い水が出ましたけれども、そこは、モーセが主に叫んだところ、そこは、木が一本示されて、そしてその木を投げ込むとそれは甘くなりました。またその次はですね、真の荒野においては、パンと肉がないということで、で今度、主はそれパンと肉を天から、パンを天から降らせ、肉がうずらを飛んでこさせてそれを備えました。最初のモーセのあのマラのところにおいて、出エジプト記の15章の25節の方、25節の終わりの方を見ると、そのところで主は彼に掟と定めを授け、 そのところで彼を試みられたとあります。今日の箇所でも試みるという言葉、メリバあるいはマサ、ちなみにメリバは争いという意味で、マッサは試みという意味です。でこの指定地の時の15章の25節では神様が試みたのはモーセでした。そのところで彼を試みられたとあります。モーセがこの場所で最初に民から水がないと、でモーセは主に叫びました。でそしたら主はその一本の木を示されて、でそれでモーセはこのところで試みられて、そして神様に叫んだところ、その必要の満たしが与えられた。モーセはこのところでその神様の試みにパスしたんですね。でこのマッサというヘブル語、この16章の方にも出てきます。16章の4節、4節の方に終わりの方ですね。これは彼らが私の教えに従って歩むかどうかを試みるためである。試みる、これもマーサです。でちなみにこの試みは神様が今度はモーセではなく民に、ね、彼らが私の教えに従って歩むかどうかを試みるためであると。このパンが天から降るところでは神様が民に対して試みております。翻って今日の箇所17章の方では、17章の7節の終わりの方、17章の方ではそれはイスラエル人が争ったからであり、また彼らが主は私たちの中におられるのかおられないのかと言って主を試みたからであると。今度はですね、民が神を試みているんですね。モーセが2節の方でも叫んでいます。あなた方はなぜ私と争うのですか、なぜ主を試みるのですかと。人がですね、神様を試みる、まさには、チャレンジするとか争いを仕掛けるとか冒険をするとか、そういった意味もありますけれども、神様をそのようにですね、試みるということを、それは聖書の中においては、よくないことだと、聖書のいくつかの箇所を見れば出てきます。そしてこの、マサあるいはメリバのことについて聖書の後の箇所で結構いくつか出てきます。とにかくこの場面において、このレフィディムの地において、水が なくなった時、民はモーセと争いました。ここでもこの民は、その相手を間違えておりますね。モーセは、民はモーセと争いを仕掛けた。水がないと言って、一体モーセが水を提供してくださるんでしょうかね。水を提供してくださるのは人間技ではない、神様です。ところが民はモーセと争い、この争い、これはリーブというヘブライ語で、元々の意味はトスする、バレーボールでトスってありますね、軽くポンと上に投げたり、あるいは掴むとか格闘するという意味ですね。モーセに格闘して掴んで争いを仕掛けようとしたわけです。で実際モーセもですね、主に叫ぶとき、もう少しで私を石で撃ち殺そうとしていると。ですから民がかなり激しくこのモーセという人間に飲む水をくださいと、かなり激しく迫ったことがわかります。モーセは彼らに、あなた方はなぜ私と争うのですかと、要するに言う相手、そうやって叫ぶ相手を間違っていますよと、なぜ主を試みるのですかと。この荒野の民がですね、水がないというの、それは正当な主張です。しかし言う相手を間違っています。 人間にそういう救いを求めること、それは間違っています。何かが起こった時はですね、主に尋ね求めるべきです。モーセは民の上に立って神様と取りなすことをしております。神様の御前に立って、神様に祈ったり、あるいは、民のために取りなしたりしている立場ですけども、その取りなす立場の人を、煩わせて、でそれで、水をくれとか肉をくれとかパンをくれとか、そういうふうに煩わすのはそれは良くないことです。民の指導者の上ところに立っている、座についている人を煩わせて忙しくさせて、その指導者を二重苦に責め立ててるんですね。その民に水がないということはモーセは十分承知しています。で神様に取りなしの祈りをしております。で民も心を合わせて神様に祈るのではなく、今度このモーセにですね煩わせるという、モーセは二重苦に陥っております。なぜあなた方は私と争うのですか、なぜ主を試みるのですか。民はですね、神はいるのかいないのかと何節の方で言ってますね。主は私たちの中におられるのかおられないのかと言って主を試みた。民は結局モーセと争うことによって主を試みたわけです。主が共におられないと思ったから、だから目に見える人間モーセに争いを仕掛けたわけですね。このように目に見えないお方、そして全ての皆さんの必要を満たすお方である主を脇に置いておいて、人間に叫ぶのは主を試みる行為です。主はおられるのかおられないのか、おられないと思ってるから、だからモーセに叫んだわけです。私たちも何かとですね、目に見える人間に、何かとひっきりなしにこの民がモーセをトスして掴んで格闘して叩いたかのように、人間指導者を、ね、もうひっきりなしにねえねえねえねえって言ったり、ひっきりなしに電話かけたり、ひっきりなしにその人を掴んだり、そういうことをしがちですけれども、しかしそうやって主を試みてはならないんです。主を試みた結果災いが下ったという箇所は聖書いくらでも、旧約聖書を見れば出てきます。新約聖書でも出てきます。しかし神様この場所、この場面においては即災いを下すとか滅ぼすということをせず、民の必要を満たすんですね。なぜならこの荒野に出てきたばかりの民はまだ主と共に歩むということが日が浅く、また主を試みるということもこの場面がまだ初めてだからですね、まだ最初です。しかし主を試み続けることは良くないことです。民数記ですね、民数記の14章の20節から23節までお読みします。民数記の14章20節から23節主は仰せられた。私はあなたの言葉通りにいるぞ。しかしながら私が生きており、主の栄光が全地に満ちている以上、エジプトとこの荒野で私の栄光と私の行った印を見ながら、このように十度も私を試みて私の声に聞き従わなかった者たちは皆、私が彼らの先祖たちに誓った地を見ることがない。私を侮った者も皆それを見ることがない。24節ただし私のしもべカレブは他の者と違って心を持っていて、私に従い通したので、私は彼が行ってきた地に彼を導き入れる。彼の子孫はその地を所有するようになる。アメン。 この荒野の民はですね、十度も死を試みたんですね。民の側が死を試みるということを十度もして、それでもなお聞き従わなかったんです。この荒野の民は主の栄光と主の行った印を見ながらにして10度も試みたんです。皆さんも主の栄光を見ております。主の御業を見ております。主がいかに素晴らしいことをして、そして皆さんが不足に陥った時、いかに皆さんを大いなる不思議な導きによって不思議な備えをしてくださり、皆さんが、助かったことを皆さん幾度か経験しているはずです。それを幾度も見ながらにして、なお心固くなにしているものは、この神様が先祖たちに誓われた地を見ることがないと、この23節で言っている通りです。しかし主のしもべカレブは他の者と違った心を通して主に従い通したので、彼はその地に入ることができる。カレブは主のその御業を見て、自分たちは勝てると踏んだんですね。あの城壁の町も攻め落とせると、実際彼は城壁の町を攻め落としました。実際にあの与吉ぶどう一房を大人二人がかりで、運ぶような、それほど実り豊かな地を自分たちが神様と共にいるならば告げると彼は口で告白したんですね。14章の7節以降にあります。イスラエル人の全会社に向かって次のように言った。私たちが巡り歩いて探ってた地は素晴らしく良い地だった。もし私たちが主の御心にかなえば、私たちをあの地に導き入れ、それを私たちにくださるだろう。あの地は乳と蜜とが流れている。ただ主に背いてはならない。その地の人々を恐れてはならない。彼らは私たちの餌食となるからだ。彼らの守りは彼らから取り去られている。しかし主が私たちと共におられるのだ。彼らを恐れてはならない。この信仰です。主が共におられるのだと。このカレブもですね、荒野の民もこの指定の時の17章の時点では同じスタートラインに立っておりました。カレブももしかしたらこの出エジプト記17章の時点では、何か主を疑う心があったかもしれません。まだ信仰が浅く主と共に歩んだ日数が少ない人は、まあ、しょうがないんですけれども、しかしたとえその時に信仰が浅い時に主を試みたとしても、でもこのように必要を満たすことによって主は栄光を表してくださいます。そして民は主の栄光を見て、主のこの備えを見たんです。そして見たからには責任が伴うんですね。体験したからには責任を伴う。この民数記の方ではもう十度も主を試みて、ことごとく主は必要を満たしてきたんです。エジプトの地にいた時でも10度もね、災いをエジプトに下して、人間技ではない主の偉大な栄光を主は表してくださり、しかもあの航海においては大きな救いでもって彼らを救い、エジプトを死へと引き渡しましたね。その神様の御業を見て、そうしてこの今日の箇所メリバのところにおいても民は学ぶべきだったんですね。神様は必要なものを満たしてくださいます。そして主はこんな人が住めないような荒野においても、主は力強い御手でもって養って、主の御手のうちに囲って守って必要を満たしてくださるんだということを、この荒野の民は学ぶべきだったんですね。で、この民はこの時モーセ、もう少しで石で撃ち殺そうとするほどまでにモーセに激しく揺すり立て泣きついてきましたけども、 主はモーセに言われます。民の前を通りなさいと。要するに民の目につく行動を取れと。でそれでイスラエルの長老たちを幾人か連れ、あなたがナイルを打ったあの杖を手に取って出て行きなさい。杖、あのエジプトに銃の災いを下したあの杖ですね。航海を終わったあの杖、権威の象徴です。そしてその杖でもって、あのホレブの岩の上で私はあなたの前に立とう。あなたがその岩を打つと岩から水が出る。民はそれを飲もう。でそこでモーセはイスラエルの長老たちの目の前でその通りにしました。そうすると実際その岩が裂けて水が流れ出るようになりました、それもですね、男子だけでも60万合計すると200万以上はいたとされる民全部が潤うほどの水です。それはもうなんか谷川からちょろちょろ流れる類の水ではなく、もうほとばしる水が流れ出るんですね。詩編の78編では、詩編78編の15節以降こう書いてあります。荒野では岩を割り、深い水からのように豊かに飲ませられた。また岩から数々の流れを出し、水を川のように流れさせた。それなのに彼らはなおも神に罪を犯し、砂漠で意図高き方に逆らった。彼らは欲するままに食べ物を求め、心の内で神を試みた。その時彼らは神に逆らってこう言った。神は荒野の中で食事を備えることができようか。確かに岩を打たれると水がほとばしり出て流れがあふれた。だが神はパンをも与えることができようか。ご自分のために肉を備えることができようか。それゆえ主はこれを聞いて激しく怒られた。火はヤコブに向かって燃え上がり、怒りもまたイスラエルに向かって立ち上った。これは彼らが神を信じず、御救いに信頼しなかったからである。カエさんはですね、まあ、民が一度や二度の試みは、それは、許されます。民がまだ信仰が浅いから。皆さんも赤ちゃんが、ね、母親を打ち叩いたりしても赤ちゃんに怒ったりするようなことはしないですね。それと同じように信仰の赤ちゃんに対しては主は、許されますけども、しかしそれがもうある程度成長して、もう10度も20度も主の栄光、主の御業を見ている人に対しては主はそうではありません。信仰歴が長く主の御業をたくさん見ているのであれば、もはや赤ちゃんは卒業する時期に差し掛かっているわけです。皆さんは目に見えるモーセではなく、目に見える指導者ではなく、見えないお方、そしてなおかつ全てを備え、いつも共にいてをくださり、皆さんと共にいるお方、主を信頼し、どうせ叫ぶのであれば主に叫ぶべきなんです。この荒野においてモーセは岩を打ちました。そうするとこの詩編の方を見ますと、川々と数々の流れとなってほとばしり出る水があふれ流れてきましたね。そうしてこの民は渇きが癒され満たされ、存分に彼らは飲むことができたんです。荒野で一切水がないようなところにおいて岩が裂けて水がほとばしり出る、これは想像することが難しいかもしれないんですが、しかし主は確かにこのことをなされて、それは可能なんです。この場所はマサ、またはメリバと名付けられました。それはイスラエル人が争ったからであり、また彼らが 主は私たちの中におられるのかおられないのかと言って主を試みたからです。主はおられたんです。確かにこの荒野において人が住めない水がカラカラな場所においても主はおられたんです。目の前を見ると水が一切ない、空もカラカラで真っ青、そういう岩砂漠の状況において主はおられるのかと、そういう状況でもおられるんですね。主は天と地を創造された方です。最後に詩編の95編を開きたいと思います。詩編95編の4節から11節詩編の95編4から11。地の深みは主の御手のうちにあり、山々の頂も主のものである。海は主のもの、主がそれを作られた。陸地も主の御手が作られた。来たれ、私たちは伏し拝みひれ伏そう。私たちを作られた方、主の御前にひざまずこう。主は私たちの神、私たちはその牧場の民、その御手の羊である。今日もし御声を聞くなら、メリバでの時のように、荒野のマサでの日のように、あなた方の心を固くなにしてはならない。あの時あなた方の先祖たちはすでに私の技を見ておりながら、私を試み、私を試した。私は40年の間その世代の者たちを忌み嫌い、そして言った。彼らは心の迷っている民だ。彼らは私の道を知ってはいないと。それゆえ私は怒って誓った。確かに彼らは私の安息に入れないと。地の深みは主のものです。山々の頂も主のものです。皆さんが荒野にいても、地の深みにいても、山の頂にいても、そこは主の御手のうちにあります。皆さんが仕事場に行っても、たとえ皆さんが東京のビルの真ん中で仕事をしているような時でも、そこも主の御手のうちにあります。皆さんが恐ろしい、人の権威のある人の前に立った時でも、そこも主の御手のうちにあります。皆さんは主の御手のうちにひざまいついて、そして皆さんの羊飼いである主のその支配のうちに安息するべきなんです。皆さんはメリバやマサでの火のように心を固くなにしてはなりません。彼らは主の御業を見ておきながら、なお主を試みて、そして安息に入ることはできませんでした。今私たちは主の御前に立っており、そしてこうして兄弟姉妹たちがおります。互いに教え合い、進め合い、戒め合うことができます。どうかこの群れの中で誰一人安息に入ることのない人が出ないように、互いに励まし合って、共に主が約束された安息の地、主の祝福へと入る、共に入る私たちでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛する主よ、あなたがいつも共におられる主であることを感謝いたします。主よ、あなたは私たちを試みられる主です。その時私たちもヨシアやカレブのように、あなたに従い、あなたに叫び、そしてあなたから助けを確かにいただくことができますように。あなたは確かに助けをいただく、助けを与えてくださる主です。ただ私たちがあなたに従うか従わないか、それは私たちの分です。願うことなら、天性のすべて、またこれを聞くすべての生徒たちがあなたに従う側でありますようにと主を願います。どうか試練の時、 私たちはその試練を克服する力を与えてくださいますように、あなたに喜んで聞き従う霊を私たちのうちに新たにしてくださいますように。この民はまさに試みられました。民は主をあなたを試みているようで、実は試みられていたんです。どうか私たちもこの試みの日々、しっかりとあなたに従順してこの試みを乗り越えて、私たちにさらなる祝福が与えられますように。試みにパスしなかった者たちにどうしてあなたは祝福を任せられるでしょうか。どうか私たちをますます鍛え、ますます強くなっていき、あなたからより多くのことが任せられるこの生徒たちでありますように。今日いただいた全ての御言葉に感謝して、私たちの尊き主イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アメン。